聖書をお読みいたします。民数記24章の4節です。神の仰せを聞き、全能者のお与えになる幻を見る者、倒れ伏し目を開かれている者の言葉。続きまして、ヨハネの黙示録1章の9節から20節までです。私はあなた方の兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。ある主の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと七つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に七つの星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。私はその方を見ると、その足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、世々限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。さあ、見たことを、今あることを、今後起ころうとしていることを書き留めよう。あなたは私の右の手に七つの星と七つの金の燭台とを見たが、それらの秘められた意味はこうだ。七つの星は七つの教会の天使たち、七つの燭台は七つの教会である。本日は目を覚まそうというお話です。ヨハネの黙示録という書物は、今のトルコ、そのトルコの西の端にある七つの教会に宛てて送られた手紙です。今から1930年前、西暦95年頃、島流しにあった使徒ヨハネからの手紙です。黙示録全体が手紙として送られました。で、これを記したヨハネはとても孤独な日々を過ごしていました。自らの兄弟ヤコブは早々と殺されています。兄貴分である使徒のペテロも、後からやってきたパウロも、その30年ぐらい前でしょう、ローマ市街を放火したという疑いをかけられて、皇帝ネロの下で殺されたとも言われています。主が十字架で亡くなられるときに引き取った母マリアもすでに亡くなっています。つまり当時の志を同じくした主の弟子たちは皆地上から消えていました。そして自分自身も、本文9節後半にある通り、主の言葉とイエスの証のためにパトモス島というところで刑罰を受ける羽目になっていました。 その島はエフェソというアナトリア、今のトルコの町からエーゲ海を西に100キロ進んだところにある小島でした。ローマからアジア、その今のトルコまで移動しようというときに一番最後に、停泊する島がそのパトモス島でした。で、流刑先での境遇、待遇というのは、普段どんな仕事をしているか、社会的地位がどうであるかに影響をされていたようです。キリスト教の説教者というのは、当時の社会では社会的な地位がとても低い仕事でしたので、パトモス島に流罪になった時も採石場のようなところで強制労働に服さなければなりませんでした。年齢は80歳に達していたと思われます。物悲しい、寂しい受刑者でした。ですから一層ヨハネは主の御臨在を求めて毎日祈り願っていたとわかります。ローマ皇帝を拝まなかったというのがその罪状書きです。しかしそもそもローマ帝国に初めから皇帝崇拝があったわけではありませんでした。ただ民衆の間にローマ皇帝に忠誠を誓おうではないかという空気が生まれて、それが高まって拝まない人たちは非国民であると、そういうファシズムの社会に徐々に変わっていったのでした。で、最初の始まりは可愛いものでした。ローマの町自体が女神ローマの精神を体現する、具現化する町として崇められていました。皇帝ではなくて、女神、女性の神ローマを人格神として崇め奉っていたわけです。ところが最初の皇帝、皇帝というのも紀元前カエサルなんかの後に出てくるわけですけども、アウグストゥスの時から軸がずれてきました。民衆の気持ちに合わせるというか迎合する政策が始まりました。今21世紀のポピュリズムと同じような政策です。で、彼らはその女神ローマ、そして、皇帝に、祈りたいという民衆が多くいましたので、それにアウグストゥスは答えることにしました。紀元前29年です。女神ローマと神の人ユリアヌスを祀るための神殿を建てる、願いを許可しました。場所はトルコの西の端、エフェソとニケアという2つの町でした。ローマから遠路はるばるやってきた、移住してきたローマ市民の望郷の思い、生まれ故郷を思う思いを満たすべく、その女性、女神ローマを礼拝していいよというふうに、皇帝は言ったわけです。ローマ市民権を持つ人たちの特権として崇拝を許可しました。神殿での礼拝を許可しました。で、これを見た現地の人たち、ローマ軍に征服されて植民地になった現地の人たちは、あ、これを自分たちもやりたいなという気分になっていきました。で、その思いを汲んで、どうせ真似するんだったら俺様を崇拝しろというふうに、異国民、異教徒に対しては自分を礼拝する許可を出したわけでした。で、現地の人たちは大喜びで現皇帝を崇拝する、熱心に崇め奉ったわけです。で、それが高まっていって、いつの間にかローマ皇帝を崇拝するかどうかというのが 金石になっていって、空気が高まって、俺たちみんな皇帝を崇拝するんだよなということで、横のつながりが、絆が深まっていって、ついにはローマ皇帝を崇拝しないやつは村八部だというところまで行ってしまったわけです。でそこに現れたのが西暦81年、ドミティアヌスという愚かな皇帝でした。闇の力の代理人のような皇帝と今記されています。お下劣な迫害者として知られています。皇帝として初めて自分を神として崇拝するようにという勅令を出した人物でした。しかし彼が西暦96年に亡くなってしまうと、それはもう御検定の始まり、次の皇帝ネルバはそのような勅令法律をすぐ廃止しました。ですから西暦96年になってヨハネは釈放されて自分の町エフェソに帰っていくことができました。でその帰る前にまだ禁止された、崇拝を強要されていた時代にこの手紙を記したわけです。でこのようなドタバタ劇にもかかわらず、当時のローマ人の考え、ローマ帝国の価値観には大きな影響力がありました。教会全体がパックス・ロマーナというか彼らの価値観に染まりつつあったのです。ローマ皇帝のプロパガンダに飲み込まれそうになっていました。教会から地の塩としての働きが奪われ始めていました。福音の危機でした。ですから主なる神様はそれに対応されたわけです。信じる人たちを誘惑から救い出し、希望を与え、ご自身の永遠の未来にわたる計画をヨハネにお示しくださいました。それを書き留めさせて、アジアの7つの教会に送らせて諸教会を目覚めさせることに神はしたわけです。で本文9節です。著者ヨハネは書きました。イエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっていると自分自身のことを書きました。ある神学者は、忍耐は苦難を支配に変える錬金術である、この部分を解釈しています。私たちは辛いことがなくなって安楽な生活ができるようにと祈りますけれども、実際のところは苦難によって磨かれて、この世により影響を及ぼすものになっていく、変えられていくというのはクリスチャンライフです。本文10節、ある主の日のこととあります。日曜のことだと分かります。ラッパのように響く大声を聞いた。イエス様がこの地上に帰られるときに大声で全ての人を呼ばれるので、我々は一様に目を覚ましてよみがえることになりますけど、それを暗示しています。で宛先の教会は本文11節、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、フィラデルフィア、ラオディキア、7つの教会です。今のトルコの西側にある、当時アジア州と呼ばれていた地域です。でお互いの間には50キロから70キロの距離があって、それぞれの町が郵便局、郵便配達のハブになる、中心になる町でしたので、この7つに手紙を書けばアジアの全地域にそのメッセージが伝わるという構造になっていました。そして7は完全数ですので、この7つだけでなくて全世界の教会に宛てた手紙であるということが暗示されて、示唆されています。12節、7つの金の燭台。旧約聖書において燭台というのは 礼拝の中心部分に置かれていました。神の御臨在を示唆するものです。13節、燭台の中央には人の子のような方がおり、その燭台のろうそくの台の真ん中にイエス様が御臨在されることを示しています。そしてこの13節以降、イエス様のお姿が詳しく記されています。足まで届く衣とありますけれども、大祭司の服であり、王様の服であり、また神様が使わした使者御使いの服装でもありました。14節、髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白い、罪汚れがない方であることを示しました。イエス様の話です。16節、口から鋭い諸刃の剣が出ています。主イエスの御言葉は諸刃の剣のように働いて、人々の心の奥底にある隠された考えを暴露してしまう、そういう力を持っています。17節、私は足元に倒れてとありますけれども、イエス、ヨハネが神の栄光の前にひれ伏して拝んでいる様子です。民数記24章の通りです。そのような神のご栄光の前にひれ伏す目の開かれたものを神は用いられるのです。18節、死と黄泉の鍵を持っている。イエス様は人々を死と黄泉に送り込む力、またそこから救い出す力をお持ちです。20節、7つの星、これは御使いのこと、7つの金の燭台、教会のこと。私たち教会は光そのものではなくて、光を掲げる台に過ぎません。それに対して光であるイエス様は教会の頭として私たちを治めて、導き、恵み、治めてくださっています。で、このようなメッセージを真剣に受け止めて、その土台の上に人生を積み上げていこうという人たちを神様は用いてくださっています。しかし、そういう方々は教会といえども現代ではあまり多くはないかもしれません。ヨハネが見た黙示録、分かりにくいよねということで素通りしてしまう場合があります。またそこに示された神の計画があまりにも現実離れしているので、とてもこれは正面からは受け止められませんという場合もあると思います。しかし神は真実で嘘がつけない方です。父なる神が計画を立てて、主イエスが真理に立ってそれを実行に移し、聖霊なる神が主イエスを指し示して人を助ける、その三位一体の神に嘘はなく、その信頼に 120% 応えてくださる方です。で、こういう神の働きを邪魔する力が地上に働いています。人間の常識を間違った方向に曲げる力が働いています。嘘を信じ込ませて絡め取り、誘惑に勝利をもたらす力が、多くの人たちを破局にもたらす、導く力が地上には働いています。例えば19世紀、20世紀、この200年間の常識で言うと、事業を成功させてお金を儲けて有名になって人々から褒められる人生がいいと言われていました。何らかの新しいビジョン、価値観を打ち出して他人をその気にさせて、自分のために死ぬほど働かせておいて上前を跳ねるというのが、そのような道の常套手段でした。100年以上前のアメリカ合衆国でいうと、石油王のロックフェラー、西海岸の鉄道王スタンフォード、 鉄道、鋼鉄王カーネギー、自動車大量生産のフォード、金融王 JP モルガン、こういう人たちが有名になりました。20世紀後半であればジェネラルエレクトリック社のジャック・ウェルチとか、自動車のリー・アイアコッカーとか、そういう人たちも有名になりました。そして21世紀の頭には誰でも知っている今の IT ビッグテックの社長たちがいるわけです。で、最近の流れではサイバー空間、インターネット上で SNS でリーダーシップを発揮して、多くの人たちから愛される、求められる、いいねと言ってもらえる、そういう競争が人間社会には展開されています。19世紀、20世紀はお金をめぐる競争、そして21世紀の今は教養を軸とした人気競争が展開されています。現代人の上にばらまかれた闇の福音です。キリスト教会もその影響を受けています。たくさんの人が集まる教会がいい教会だと思われています。ですから牧師は1に伝道、2に伝道、3子がなくて5に伝道ということで伝道を進めようとしています。たくさん人が来ればいい牧師だと言われます。本を出して有名になれば、もしくは教区や教団の議長になれば、そういう目標の上に人々が動いています。小さな教会の牧師はちっちゃくなって、大きな教会の牧師はちょっと大きく出られると、そういう世界があります。で、また現代はマーケティングとか映像の技術を用いて教会を発展させようという時代でもあります。しかし、そのような中で何人の人たちがこの黙示録に示された神の幻を真剣に受け止めて、御声を聞いて、その主の前にひれ伏して目を見開いて主に従おうとしているでしょうか。今その真価が問われています。ユダヤ人は自分たちが神に選ばれた選民であることを忘れることができず、いつか必ずユダヤ人が世界を支配する日が来ると信じて疑いませんでした。その日が来ると敵が滅ぼされて、神が約束された異教徒に対する優位と栄光がユダヤ人にもたらされるはずでした。その時はダビデの幕屋が起こされて、ベツレヘムから世を治める者が出て、その意向が地の果てにまで及ぶと信じていました。しかし、バビロン捕囚から彼らが戻ってきても一向にそれが起きません。それどころか、イスラエルの歴史はその全ての期待を裏切るような結果になっていました。悲劇の連続であり、人間の力による救出は不可能だと思われていました。最後は神が直接介入されることによってそれが起こるしかないと思っていました。そして神は計画通りに2000年前にメシアを生まれさせ、終わりの時代、神の時代を始められました。しかし、その中身はユダヤ人が期待したものとは違っていました。イエスの十字架、埋葬、復活と権限がありました。神の直接介入は起こりましたけれども、しかしまだ闇の力は働いていました。そしてついにエルサレムの都は完全に潰されることも起こりました。しかし、神様の恵みは隠れたところで冬の梅のつぼみとして準備されていました。この出来事の先に、イエス様の復活と権限の先に、聖霊降臨で人々が癒され力を得た先に、神様の未来が待っています。そこは全てが新たにされる新天新地です。ユダヤ人が期待した通りの 輝かしい勝利の時がもうすでに天上に、新しい聖なる都エルサレムにもうすでに備えられています。そのご計画、目に見えない神の勝利の計画は、黙示録に示された幻を素直に受け取り、主の御前にひれ伏して目を開いて主に従う弟子たちを通して実現していくことになるのです。祈りましょう。天の父なる神様、皆を賛美します。黙示録に示された幻を素直に受け取りますので、その実現のために祈り求め続けますので、どうぞ私たちの信仰の上にあなたが働き、御業をなさしめてください。私たちが信仰に立って、幻が必ず実現するという確信の上に立って、多くの教会を助け、また迷う巷でさまよう人たちを助けて神の御国に連れていく働きをなさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。